皆さんこんにちは、私もっといい大学に行きたいんですっていう、そういう話をします。これで実際ですね、つい最近ですね、私の塾の全科目一括指導コースに参加してくださってる高校2年生の女子学生の方が言ってくださることなんですよ。で、最近ね、こういう言葉聞かないのですごくある種新鮮だったんですね。まあ、ある種当たり前って言えば当たり前なんだけど、なんとなくね、例えばこういうの聞くとね、じゃあいい大学って何とかね、あとあるいは、まあ、別に学歴があったってそのダメな人いっぱいいるじゃないとかね、まあそういう話が出てくるじゃないですか。まだそういう文言脈で、まあ世の中言われること多いでしょ。でもね、この人そういうこと一切考えないんですよ。もう単純にもっといい大学行きたいと。あ、素晴らしいなと思ったんですね。こういうですね、まあある種むき出しでしょ、こと言う人って最近すごく少なくて、なんかすごく残念なんですよね。みんながいい子ちゃんで、なんかみんながなんかわけわかったようなこと言って、だけど結局その実見れば、すごく不満抱えてるわけでしょ。不満や不平とかを抱えていて、だけど、その、まあ、言ってるものは、なんかこう、いい子ちゃんで、もうこうしたいとかね、なんかないわけですよ。もっといい大学行きたいんだとかね。もうそういうことじゃなくなっているんですよ。なんとなく世の中ってそうで、だからなんとなく全体の突破力みたいのがなくなってる気がするんですよね。これすごく残念なことで、結論から言えばね、その方ってものすごくできるんですよ。このね、もっといい大学に行きたいって言ってくださった女子学生の方って、すごくできるんですよ。まあ、うちはね、高校2年生でも、まあ、もちろん高1もですね、ですが、高3浪人向けの、まあ、9月以降に行われる高3浪人向けの模擬試験っていうのは、大体高2、高1も受けるんですね。受けるようにしてもらうんです。で、まあ、それはもう実はちゃんとした理由があるんですけど、まあ、結論だけ言えば、その方は、主要科目に関しても S 判定を取ってきますよね。主要科目っていうのは数学と英語ですよね。で、に関しても S 判定を取ってきます。ちょっとね、理科とかもう少しですけどね、そこまでにはもう少しだけれど。まあ、勉強すれば大丈夫でしょう。まあ、そこまで行くと思うんですね。まあ、つまりね、すごくできるんですよ。で、ある種もう、かなり優位に戦えてるわけですね、大学受験ってものに対してね。で、なんでかって言ったら、それは当然その、準備が早いからですよ。準備が早いから。早くからもう、本格的に勉強始めてるからですね。まあ、つまり、まあ、うちで言えばその全科目一括指導コースに参加してくださって、まあ、毎日やってるからですね。当然も力どんどんどんどんついていくし、まあほぼ全国でもトップレベルの力をつけることができるってことですよ。その方の通われてる高校ってさほどではないけど、でもその中ではもうダントツだしね。だからそのもっといい大学に行きたいっていうの突破力がやはりそういう現実を生み出してるんですよね。こういう自分の本当にトップクラスの学力っていうのも生み出しているっていうのは、つまりもっといい大学に行きたいっていうこういう気持ちですよ。あるいはむき出しのその欲望と言ってもいいですよね。だけど、これはね、なんとなくまあ、どこでもいいからっていうね、何々ちゃんがいいような、だったらどこでもいいからみたいな、そんなことを言う人いるわけですよ。でもそういう人に限ってね、何々ちゃんのいいような大学に行っちゃったら、もう激怒するわけですね。まあ、私の長年の経験からそうなんですけど、つまりお父さんお母さんがね、こう物分かりがよく、何々ちゃんの、何々くんのいいようなとこでいいんだよ、なんて言ってる人は、もう、その結果を見て、もう激怒するわけですね。つまり自分の思い描いた結果ってなって、で、それはだってまともにこう厳しい努力をしなければ、それはみんながやってるわけだから、だから逆にね、まあ高校2年生の方でも、要は S 判定取ってくるわけで、で、まだその全然真面目に始めてない人っていうのは、どれだけハンディを背負ってるかってことを知るってことですよね。なんですけど、でもそれがこう分かってる人は、まあそういうふうに始め、やるわけだけど、分かってない人はね、もうなんか高校3年生からやればいいんだみたいなことを、まあ平気で言ってるんですね。まあ何をもって受験勉強をするか、まあ別としても、受験勉強と本格的に取り組むのはもう高3からで十分だ、などということを、まあ平気で言ってしまうんですね。で、その結果、まあ当然ながら不本意ですよね。っていうか、ご本人にとってっていうよりはもう親にとってまず不本意で、で、結局、その不本意感っていうのは、現実っていうものは、その、多分そのお子さんが、だんだんにこう、いろいろ大きくなる上で、まあ、感じていくことだと思うんですね。でね、まあ、当然なんですけど、当たり前なんですがね、時代は進歩していくでしょ。まあ、ここまで何を進歩とするかなんていう話はしませんよ。ですから、とにかく、学問自体、分かってないことがどんどん分かってくるわけですよ。そしたら、これ、毎日進歩してるわけですから、若い人は、つまりその進歩したところを生きていかなきゃいけないわけですよ。そしたらね、どんどん勉強していかなかったら、それこそついていけないですよね。で、スマホでゲームやってる時間はないんですけど、そういうことが、例えばためになるなどというような有名な人がいたりするんで、また話がややこしくなるんだけれど、 でも結局見てもらえば当たり前の話ですが、どんどんどんどん世の中が進歩していくわけです。分かってないものはどんどん分かってくるし、できないと思われていたことがどんどんできるようになってるし、これは間違いだと思われていたことが実は本当だった、真実だったということが山ほどあるわけですよ。そしたらね、そういう世の中についていくにはどうしたらいいかってことですね。その中で活躍していくにはどうしたらいいか。そしたらただ一つ、もう学問するしかないでしょ、若い時にね。で、若い時に学問するってことは学問のやり方を身につけることですよね。その全く新しいものをどうやって身につけていくかっていう作業をしていくわけで、その経験とかそれが自分の中のノウハウになっていくわけでしょ。だから英語をある程度のレベルまで身につけられれば、また多言語をやるんでもすごく楽にできますよね。いや、これが大きいわけですよ。もちろんね、英語だけで足りるわけじゃないので、例えば外国語一つにしてもね、足りるわけではないので、そしたらその一つ言語をある程度のレベルまでいったら、ほんと同じようなやり方をやればいいんで、でもまあ私はそういうつもりで教えてるんですけども、数学も同様ですよね。高校でやれる数学ってそんなにレベル高い、大事ですよ。ここね、誤解しないでくださいね。高校でやれる数学はものすごく大事だけど、そうは言ってもレベルとしては極めて低いんですよね。まあ現代文明を担っているような、そういう、なんていうんですかね、基幹となるような数学っていうものは、かなり高校の数学とはレベル的には隔たりがありますよね。だからまあよっぽどやらなくちゃいけないわけですけど、そういうこともまあ結局それをやらなきゃいけないわけでしょ。もう生きるためにですよ。まずはね。まずは生きるためにやらなきゃいけない。あるいは食べていくためにやらなきゃいけないわけですけど、その時に、そういう、やはり勉強をやったっていう経験がなかったら、それをどうやってものにするんでしょうか。高校レベルもはるかにレベルが高いことなんですよね。をものにしていくっていうことは、やはり経験のない人にとっては大変だと思うんですね。そういう意味では、そういう未知のものを自分のものにしていくっていう、そういう、その、経験をね、してほしいし、そこの中で、その、まあ私は、つまりノウハウを教えてるわけです。そういうものを身につけるにはどうするかっていう、このノウハウを日々教えてるわけですよね。で、そのことがね、言ってみれば、愛情だと思うんですよね。まあいろんなね、世の中っていうのは、いろんないいことがありますよ。多分いろんないいことがあるんだと思うんですよ。例えばその、インターネットのゲームだってね、なんかのプラスはあるんだと思うんですね。でも、それをいくらやっていても、数学の知識は増えないし、外国語の運用力も増えないし、で、それでその、何か新しいものを学んでいくという力も増えないんですよね。だから、やはりそういうことは当たり前のことなんですけど、どうもなんかこう、なんていうんですか、今の世の中っていうのは何でもこう中和していくので、まあ、いろんなことをいろんな人が言えるからね、ある種、匿名のものが言えますよね。だから、何とでも言えるんですよ、ある種ね。何とでも言えるんですよ。で、どんなことでも当然プラスがあるのは、それはもう宇宙の真理ですね。だけど、じゃあそれがその大きな時代の流れとかね、長いスパンでどうかって言ったら全く全然違う話で。私ね、いつも思うのは、信念として思うのは、子供たちに徹底的に勉強させると、もうそれこそが愛だと思うんですね。つまり少なくとも年長者の年上の人間の、若い人たちにできる最大のことだと思うんですね。最大唯一のことだというふうに私は確信してるんですね。だからね、まあ、例えば私学校でいろんな行事があるのを知っているんだけども、まあ、間接的にもまあ直接、まあ、知っているわけですけど、まあ、生徒たちがいろいろやってるのでね、見ていくと、なんていうんですかね、少なくとも学力は上がらないですよね。逆にこの生きるためにね、大事な学習をしなきゃいけないことの時間をどんどんどんどん減らしているっていうのが、ただそれだけのためにあるようですよね。で、なんでそうさせるかっていうことなわけですよ。そうするとね、やっぱりね、いろんなことだと思うんだけど、万能感があるんですよね。なんかいろんなことをこうやってあげようと思うんですね。でもそれ無理な話ですね。できないですよ。それよりも一番大事なことは何かってこと。大人として何がしてあげられるのかってことですね。だから私は、まあ、数学も物理も科学も、英語も古文も漢文も教えますけど、現代文も教えるし、で、それを通してじゃあ私何を教えてるかって思うんですよね。そしたらね、やっぱりね、これからね、その人がよりよく生きていくにはどうしたらいいかっていう、その術をね、教えたいと思うんですよね。それを心から思ってるんですよ。そしたらね、やっぱりね、その知性がなかったらダメだし、論理的に考える力がなかったらダメだし、あるいは物事を抽象化していく能力がなければダメだし、つまりそういうことですよね。ここね、いつも申し上げるんだけど、例えば将棋があるでしょ。将棋ね、いくらやったって、何もできるようにならないんですよ。でも数学はね、ものすごい現実想像力があるんですよね。そういうことですよ。だからここのところはね、つまりサイエンス、科学と、それが他のもののね、大きな違いですよね。で、インターネットゲームをいくらやったって、それはそれだけのものなんで、それだけの話なんですね。 もちろんね、その何かで抽象化してね、それを役立たせる人もあると思うんだけど、むしろね、抽象化する能力を学ぶんだったら、やはりそれは学問やった方が早いですよね。よりその目的は容易に達せられると思うんですよ。物事を抽象化して俯瞰してみるっていうんだったら、それも学問っていうものが最も適していますよね。ということで、ここね、最近ね、そのみんながなんかお利口さんで、分かったようなこと言って、結局その自分の本音を言わないので、あるいは本音であることすらも分からないとか触れないとか、あるいは本音を言っちゃいけないとかっていうような話ですね、なってしまっていて、本当に残念なことですね。すごく私は残念です。せっかく若いね、命があって、若い子の力があるんだったら、それをやればいいじゃないですか。やんないっていう選択肢が逆に私は信じられないですよ。もっといい大学に、それいいじゃないですか。もっといい大学、ぜひ行ってほしいと思います。そのことを、その経験を経てね、自分というものをいろんな意味でこう高めていけばいいんだって、そういう単純なことなんですね。だから、やはりその子がね、こうしたいってあったら、もっといい大学に行きたいとかっていうお気持ちがあるなら、それを最大限に尊重して勉強させて、徹底的に、それこそ徹底的にですね、若い時にもう徹底的に勉強しないっていうのは本当に残念なことだと思うので、やはりもう徹底的に徹底的に徹底的に勉強して自分というものを高めていただきたいなと、そのためにはね、私も最大限の力を発揮したいなと心から思うんですね。ありがとうございました。